特集、人と人がつながる街づくり。医療生協埼玉は、誰もが安心して暮らせる街づくりに取り組んでいます。ハンズオン埼玉副代表理事、西川忠さんの多彩な実体験から、医療生協埼玉の今後の活動について考えます。西川忠さんを囲んで話し合いに参加した方々の写真があります。説明。西川忠さん。特定非営利活動法人、ハンズオン埼玉副代表理事。1967年滋賀県生まれ。学童保育所、障害者団体などの勤務を経て、2005年にハンズオン埼玉を設立。2022年4月より、岡山県真庭市立中央図書館館長を兼務。著書に、遊びの生まれる場所、お客様時代の公共マネジメント、など。丸山久美子さん、常務理事、組合員活動委員長。茅森恵子さん、本部ヘルスプロモーション推進課課長、看護師。野口久江さん、秩父地区地区理事。曽田康則さん、熊谷生協病院まちづくりコーディネーター、県北地域責任者事務。写真終わり。一緒に食べ、遊び、働き、仲間になる。丸山。西川さんを囲んで、組合員、職員で街づくりについて交流し、これからの活動を考えてみたいと思います。西川さんが人が集まる場づくりに取り組み始めたきっかけは何ですか？西川。私は、人が遊んだり学んだりする場所をみんなで作るにはどうしたらよいのか。市民参加型の街づくりをテーマに NPO で活動しています。娘が保育園に入った時、気になることがありました。以前は夏祭りの行事の準備に親が手伝いで参加していました。でも当時、和歌山毒物カレー事件、1998年や大阪の附属池田小学校事件2001年などの影響もあって、先生だけが作業するようになっていたんです。サービスを受ける親、サービスを提供する先生に分かれたら、この園では何々はしてくれないの？といったクレームが来るようになりました。一緒に作業する機会が減り、親同士の会話が少なくなると、関係性が作れなくなってきて、そのために先生はトラブルを起こさないことが優先される状況でした。子供たちの自由な活動が制限されるようになり、喧嘩やちょっとした怪我すら認められない雰囲気がありました。茅森。親と先生の関係が子どもの活動に影響するということですね。西川。状況を変えるために一緒に食べる、遊ぶ、働く場を作ろうと思いました。例えば、お父さんたちの仲間作りを目的に始めた焼き芋タイム。みんなで焚き火を囲み、持ち寄ったものを食べることで顔見知りになります。知り合いが増えていくと、自分はこの町に住んでいると実感できて、周りとの関係づくりができるようになります。人の健康や暮らしには、そんなつながりが必要だと感じています。話を聞いてもらうと元気になる。丸山。私は西川さんのトークフォークダンスに参加したことがあります。 初対面でも話が弾むのはどうしてですか？西川、トークフォークダンスは大人と中学生が二重の輪になって座り、ペアを変えながら出されたお題で一分ずつ話していくものです。昨日何していましたか？といった簡単なお題なので話しやすく盛り上がります。言いたいことだけを話せばいい、アドバイスをしないという決まりも大事ですね。自分の答えが評価されるかもしれないと考えると緊張して黙ってしまいますが、安心できる環境だと人は喋ってしまうんです。人にきちんと話を聞いてもらうとみんな元気になります。野口、秩父では高齢な人がよく立ち話をする姿を見かけます。話しているときは元気なんですよね。自分が笑顔になり、相手も笑顔になる。そういう場所をたくさん作れるといいなと思います。
場作りのポイントは、持ち寄る。西川、あるお母さんが家の前に七輪を出して焼いていたら、近所の人が立ち寄る場になったそうです。七輪一つで、こんなにもコミュニケーションが生まれるんだと驚きました。それで私も七輪を囲んで何か焼いてみたらどうかと始めたら、餅や魚などみんながいろんなものを持ってくるようになりました。そこから出身はどこですかと話が始まって自己紹介になり、それぞれの人柄を知り合う温かな雰囲気になります。場作りの一番のポイントは、みんなで持ち寄ることですね。ソタ、ある支部では芋掘りを企画して、組合員と子供やお母さん、お父さんが大家族のように食卓を囲みました。野菜嫌いの子が今日は食べましたという感想があり、こういう場が必要だと感じました。写真です。支部の芋掘り企画は子供たちに人気です。説明、数名の子供たちが大人と一緒に芋掘りをしています。一番手前の女の子が手に取った芋をお母さんらしき人に見せています。写真終わり。試行錯誤の時間が楽しい。丸山、もっとみんなが参加したくなるような場を作りたいですね。西川、大事なのはここに参加したら自分のやりたいことができるかもしれないと思えるかどうかです。面白く楽しくやっていると周りの人にもそれが伝わります。新しい人が自分たちのやり方を作っていける場所だと思えると、友達を誘って来てくれるようになると思います。うまくいくかわからない不安を乗り越えるとき、必要なのは一緒に考える仲間がいる安心感です。みんなで試行錯誤しながらやってみる時間が楽しいものなのです。かやもり、職員は地域の組合員活動に役に立ちたいという思いで参加し、うまくできないと落ち込むこともあります。一緒にその場を作るためにはどのように関わるといいのでしょうか。西川、住民や組合員が主体の活動では、その人たちが生き生きと活動できる環境を考えるといいと思います。いろいろな活動の形をデザインできる職員が出てくると、主体的に動ける人が増えていくはずです。私もあれこれ試して、失敗と改善を繰り返しています。新しい人と作り変えていく。ソタ、組合員が活動に参加しているのは、盛況に楽しさを感じているからだと思います。西川、過去の成功事例が次の人たちに合うかどうかはわかりません。そのままやればいいわけではなく、 新しい人や若い人と一緒に作り変えていくことがポイントです。正解や答えがない状況の方が新しい人も参加しやすいはずです。野口。行政や地域包括支援センター、社会福祉協議会と連携することも増えています。このようなつながりが私たちの活動の場を広げていますよね。お客様から参加者へ。西川。お客様から参加者に変わることも大切です。参加しましょうと呼びかけるのではなく、気づいたら参加していた環境を作ることだと思います。人が動くのは困ってそうな時と面白そうな時です。災害などで困っている状況になると、ボランティアや寄付をする人がいますよね。人手が足りなくて助けてほしいと困っていることをきちんと伝えて協力してもらうことも一つの方法です。野口。組合員は健康チェックや安心ルームで自分の役割があると生き生きと活動しています。西川。みんなで取り組む中で次は相手の特技や経験を生かしてこういうことをしてみないと提案する。医療生協の活動も新しい人ができることをどんどんやってみるといいのではないでしょうか。対話して平和を。かやもり。西川さんの娘さんの保育園でのエピソードを聞き、関係が希薄になると対話による相互理解がなくなることが分かりました。これは人と人との関係だけでなく国と国との関係でも対話が大切だということにつながるのでしょうか。西川。子どもは喧嘩を通じて自分の主張をし、相手の主張も聞く経験を重ね成長していきます。喧嘩をしないまま大きくなると話し合いができなくなります。経済学者の照岡逸子さんの戦争の反対は対話ですという言葉があります。正義と正義がぶつかり合い、相手を潰そうとするのが戦争で、その対極にあるのが対話です。お互いの主張を受け止め学び合うときに初めて対話が成り立つ。対話している状態を平和と呼んでもいいと思います。仲間と健康づくりで幸福に。丸山。医療生協としては一人一人の思いや願いを大切にできる町づくりができたらいいと思っています。西川。ハーバード大学の長年にわたる調査で、仲間がいる人は長生きするというデータがあります。中。84年間にわたり2000人以上を追跡調査した研究で、健康で幸せな人生を送るために必要なのは、良い人間関係だということが判明した。中終わり。健康は個人の課題でもあるし、みんなの共通の課題でもあります。健康はゴールではなく、夢や希望に向かう資源。そこに向かって仲間と一緒に取り組むことが、人を健康で幸福にしているのです。誰かと一緒に活動できることが、医療生協の必要性を高めていくのではないでしょうか。そう考えると、組合員活動には大きな価値があると思います。丸山。組合員だけでなく、地域のいろいろな人とともに健康づくりを進めていきたいと思います。そのためにも、面白そう、楽しそうと思える組合員活動を広げていきたいですね。対談後、広報委員が西川さんと交流しました。交流会の写真があります。持ち寄りの場を作って、何を持ってきたの？と話しかける。小さなきっかけで関係は作れる。やってみたいと思いました。支部ニュースを見て、 活動に参加してくださる方もいます。新しい仲間が入ると元気になりますね。楽しく暮らすことで仲間が集まり健康にもつながる医療生協の街づくりに、そんな感覚を盛り込めたらいいですね。
理事長メッセージ。行田慎二理事長の顔写真があります。新年明けましておめでとうございます。昨年は医療生協埼玉の事業活動や組合員活動において多大なご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございました。この4年間、新型コロナパンデミックにより組合員活動にも大きな制限が加わりましたが、感染対策を取りながらも通常の組合員活動に戻りつつあること、そして様々な困難の中、医療・介護事業を守り抜いたことを皆様と一緒に喜びたいと思います。その一方で、コロナ禍の下で様々な社会の問題も明らかになりました。格差は拡大し、生活が脅かされ、人権が尊重されない事態を目の当たりにしました。また世界でもウクライナやパレスチナでは戦闘が続き、多くの一般市民、子どもたちが傷つき、命が奪われています。核兵器使用の脅威もなくなっていません。日本も防衛費を増やし、軍備を拡張するという危険な道を進もうとしています。私たちは健康づくりを通して、一人一人が大切にされる社会、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会を目指します。そして、命の平等を貫き、世界全体が平和で戦争のない社会となるよう、今年も皆様と一緒に取り組んでまいります。末筆ながら、この新しい年が皆様方にとって、健康で穏やかで笑顔あふれる一年となることを心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。2024年1月1日、医療生協埼玉生活協同組合理事長、行田慎二。